筆屋の娘、著者岡本喜堂、翻訳者ガーネット。1、久しぶりで半七老人に会うと、それがまた病みつきになって、私はむやみに老人の話が聞きたくなった。蝶合戦の話を聞いた後、四五日を経て、私はこの間の例ながらに赤坂へ訪ねて行くと、老人は縁側に出て金魚鉢の水を替えていた。今朝も少し陰って、狭い庭の青葉は雨を待つように頭をうなだれて薄暗い影を作っていた。あなたはツケが悪い、今日も振られそうですぜ、と半七老人は笑っていた。金魚の手返しは梅雨のうちが一番難しいなどという話が出た。それからだんだんに糸を引いて、私はいつもの話の方へ引き寄せてゆくと、老人は「またですかい」とも言わずに、今朝は自分から進んですらすらと話し出した。いつでしたっけね、と老人は目をつぶりながら考えていた。そうです、そうです。太郎稲荷が流行りだした年ですから、慶応3年の8月。まだ残暑の強い時分でした。ご存知でしょう、浅草田んぼの太郎様を。お稲荷様は立花様の下屋敷にあって、一時ひどく廃れていたんですが、どういうわけかこの年になってにわかに繁盛して、近所へ茶店や食い物屋がたくさんに店を出して、参詣人が毎日ぞろぞろ押しかけるという騒ぎでしたが、1年ぐらいでまたぱったりと寂しくなりました。神様にも流行り廃りがあるから不思議ですね。いや、そんなことはまあどうでもいいとして、これからお話しするのは慶応3年の8月初めのことで、下屋の高徳寺前の筆屋の娘が頓死したんです。ご承知の通り、下屋から浅草へ続いている高徳寺前の大通りは昔からお寺の多いところでして、それにつれて衣屋や数珠屋の類もたくさんありましたが、その中に二三軒の筆屋がありました。その筆屋の中でも東山堂という店が一番繁盛していました。繁盛するには訳があるので、ははははは。どういうわけがあるんです？そこには兄弟の娘がありましてね。姉はその頃18で、名はおまん。妹の方は16で、おとしと言っていましたが、兄弟ともに色白の器量よしで、まあそういう看板が2人座っていれば店は自然と繁盛するわけですが、まだその他に秘伝があるので、誰でもその店へ行って筆を買いますと、娘たちがきっとその頬をなめて、舌の先で毛をそろえて鞘に入れて渡してくれるんです。白い毛の筆を買えば口紅の跡までがほんのりと残っていようというわけですから、若い人たちはみんな嬉しがります。それが評判になって、近所のお寺の坊さんや本郷から下や浅草界隈の屋敷者などがわざわざこの東山堂までやってきて、美しい娘のなめてくれた筆を買ってゆくというわけで、誰が言い出したともなしに「なめ筆」という名をつけられてしまって、高徳寺前の一つの名物のようになっていたんです。その姉娘が急に死んだのですから、近所では大評判でしたよ。 姉娘のおまんは急死したと披露されているけれども、どうも変死らしいという噂が立った。ここらを持ち場にしている下っ引きの源次がそれを聞き込んで、だんだん探索を進めていくと、おまんは確かに変死であると分かった。7月25日の夕方から彼女は気分が悪いと言い出した。最初はさしたることでもあるまいと思って貝薬などを飲ませていると、夜の5つ、午後8時ごろになっていよいよひどく苦しみだして、しまいには吐血した。家内の者もびっくりしてすぐ医者を呼んできたが、もう遅かった。おまんは夜着や布団をかきむしって苦しんで、とうとう息が絶えてしまった。医者は何かの中毒であろうと診断した。東山堂では医者にどう頼んだか知らないが、ともかくも食あたりということで、その明くる日に弔いを出そうとした。その報告を源次から受け取って半七も首をかしげた。彼は念のために八丁堀同心へその次第を申し立てると、不審の筋ありというので弔いはひとまず差し止められた。町奉行所から当番の与力や同心が東山堂へ出張って、型のごとくにおまんの死体を検視すると、彼は普通の食あたりでなく、確かに毒薬を飲んだのであることが分かった。しかし、その毒薬を自分で飲んだのか、人に飲まされたのか、自殺か毒殺かは容易に分からなかった。検視が済んで、おまんの埋葬は滞りなく許されたが、後の詮議がすこぶる難しくなった。自害にしても、その事情はよく取り調べなければならない。他人の毒害となれば、もちろん重罪である。いずれにしても、なおざりには致されない事件と認められて、第一の報告者たる半七がその探索を申し付けられた。半七はすぐ源次を近所の小料理屋へ連れて行った。おい源次、ちょいと面白そうな筋だが、何しろ娘はゆうべ死んで、もうすっかり後始末をしてしまったところへ乗り込んできたんだから、場所には何にも手がかりはねえ。どうしたもんだろう。おめえ何にも当たりはねえのか。そうですね、と源次は首をひねった。誰の考えも同じことで、なめ筆の娘の変死はいずれ色恋のもつれであろうと彼は言った。そこで自分で毒を食ったのか、それとも人に毒を買われたのか。親分はどう睨んだか知らねえが、わしは自分でやったんじゃあるめえと思います。何しろその日の夕方までは店でキャッキャとふざけていたそうですからね。それに近所の噂を聞いても、別に死ぬような子細はないらしいんです。そうか、と半七はうなずいた。そこで娘に毒を食わしたのはうちの者か、外の者か。さあ、そこまではわからねえが、まあうちの者でしょうね。わしは妹じゃないかと思うんですが。別に証拠もありませんが、何か一人の男を引っ張り合ったとかいうようなわけで、それとも姉に婿を取って寝所を譲られるのが悔しいとかいうので、どうでしょう。そんなことがないでもないと半七は思った。東山堂の店は主人の吉兵衛と女房のお松、兄弟の娘2人のほかに2人の小僧と合わせて6人暮らしであった。小僧の豊造は今年16で、 一人の佐吉は獣士であった。主人夫婦が現在の娘を毒害しようとは思われない。二人の小僧もまさかにそんなことを企もうとは思われない。もし家内の者に疑いのかかる暁には、まず妹娘のお年に目串を刺されるのが自然の順序であった。しかしまだ16の小娘のお年がどこで毒薬を手に入れたか、その筋道を考えるのがよほど難しかった。俺の考えじゃどうも妹らしくねえな。他のやつが何か細工したんじゃねえか。そうでしょうか、と源氏は少し不平らしい顔をしていた。そんなら東山堂ではなぜそれを表向きにしねえで隠密に片付けてしまおうとしたのでしょう。それがおかしいじゃありませんか。わしの鑑定じゃ親たちもうすうすそれを気づいているが、表向きにすりゃ妹の首に縄がつく。看板娘が一度に二人も亡くなって、おまけに店から引き回しが出ちゃ、もうこの土地で商売をしちゃいられねえ。そこを考えて、もう死んだものは仕方がねえと諦めて、咎人を出さねえようにそっと片付けようとしたんだろうと思います。それも理屈だ。じゃあともかくもおめえは妹の方を念入りに調べ上げてくれ。俺はまた別の方角へ手を入れてみるから。ようございます。二人は約束して別れた。その明くる朝、半七が朝飯を食って、これからもう一度下屋へ行ってみようかと思っているところへ、源氏が汗を拭きながら駆け込んできた。親分、謝りました。わしはまるで見当違いをしていました。なめ筆の娘は自分で毒を食ったんですよ。どうしてわかった？こういうわけです。あの店から五六軒先の衣屋の筋向こうに徳宝寺という寺があります。そこのなし上がりに禅宗という若い坊主がいる。娘の死んだ明くる朝にやっぱり頓死したんだそうで、それが同じように吐血して何か毒を食ったに相違ないということが今朝になって初めて分かりました。その禅宗というのはいろいろこじろいやつで、何でも普段から筆屋の娘たちと心安くして、毎日のように東山堂の店に腰をかけていたといいますから、いつの間にか姉娘とおかしくなっていて、二人が言い合わせて毒を飲んだのだろうと思います。何しろ相手が坊主じゃとても一緒にはなれませんからね。すると心中だな。つまりそういう理屈になるんですね。男と女とが舞台を変えて別々に毒を飲んで南無阿弥陀仏を極めたんでしょう。そうなるともう手のつけようがありませんね、と源氏はがっかりしたように言った。若い僧と筆屋の娘とが親しくなっても、男が衣をまとっている身の上ではとても表向きに添い遂げられるあてはない。男から言い出したか、女から勧めたか、ともかくも心中の約束が成り立って、二人が別れ別れの場所で毒を飲んだ。それはありそうなことである。二人が同じ場所で死ななかったのは男の身分をはばかったからであろう。僧侶の身分で女と心中したと謳われては、自分の死後の恥ばかりでなく、ひいては死の坊にも迷惑をかけ、寺の名前にも傷がつく。破戒の若造もさすがにそれらを懸念して、 人は死に場所を変えたのであろう。こう旋律めてゆくと、二人が本望通りに死んでしまった以上、他に詮議の鶴は残らないはずである。源氏が落胆するのも無理はなかった。そこで、その坊主には別に書き置きもなかったらしいか、と半七は聞いた。そんな話は別に聞きませんでした。後が面倒だと思って何にも書いておかなかったんでしょう。そうかもしれねえ。それから妹の方には別に変わった話はねえのか。妹は先月頃から嫁に行く相談があるんだそうです。馬道の上州屋という質屋の息子がひどく妹の方に惚れ込んでしまって、300両の支度金でぜひ嫁にもらいたいとしきりに言い込んできているんです。300両の金も欲しいが、看板娘を連れて行かれるのも困る。いたしかゆしというわけで、親たちもまだ迷っているうちに、婿取りの姉の方がこんなことになってしまったから、妹をよそへやるというわけにはいきますね。どうなりますかね。妹には内緒の男なんぞなかったのか、と半七はまた聞いた。さあ、そいつはわかりませんね。そこまではまだ手が届きませんでしたが、と源氏は頭をかいた。面倒でもそれをもう一度よく突き止めてくれ。